東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回も前回に引き続き、上野にある東叡山寛永寺とその周辺を散策します。寛永寺には本寺の他に寺院が36もあり、これらは寛永寺36坊と呼ばれていました。上野戦争や第二次世界大戦でそのほとんどが焼失しましたが、今でもいくつかのお寺が残っています。寛永寺根本中堂から上野公園の中心部方面に歩いていくと、その36坊の一つである大黒天五穀院があります。
寛永寺から5分弱ぐらいちょっと歩くと五穀院というまたお寺に到着したんですけども、提灯とかが赤い大きいのがこう吊るされているので、派手さはちょこっと感じますね。で、一番びっくりしたのが学童といって歌舞伎とかの舞台をちょっとちっちゃくしたようなこう台があるんですよ。何畳ぐらいでしょうね、12、3畳ぐらいの大きさであって、バックにはちゃんと松の木のこう壁絵が描いてあったりとか、参道が短いのでこうすごいずっと開けた感じではなくて、何メーターだろう、20メーターぐらいしかないんですよね、参道が。なのですぐもうお寺っていう、本堂っていう感じですね。
このお寺のご本尊は釈迦三尊ですが、三代将軍家光が秘蔵の大黒天の絵をこのお寺に送ったことから、大黒天に信仰が集まるようになりました。谷中七福神の一つにも数えられています。
ではお参りを。大黒天様なので財産とかそういうのを増やしてくれると思いますね。ちょっとなんか毎回そんなのなんですけど、大事なことなのでみんなにこう財が増えるようにお参りしたいと思います。よろしくお願いします。
本堂は開放されていて入ることができました。
畳の香りが、ごまセットが置いてますね。だからこうごまができるこう台にろうそくいっぱい立ててあって、ボンボン燃やせるようになってますね。ここでも見たかったですね、ごまね。でまた普通ってこう薬師如来だったりとかいろんな像が置いてあるのに、大黒様なのでちょっと違いますよね。丸っこいんですよ、こう太つの穏やかな層な。もっとあれなのかと思ったら結構涼しい顔してますね、大黒様って。もっとこう何かこう垂れ目っていうかになってるかと思ったら、意外とクールな顔ですよね。見た目、体格がね丸っこいからあれですけどね。3から 3.5 等身ぐらいで、ドラえもんくらいですね。ドラえもんよりちょっと頭ちっちゃいかなぐらいで、でもそんなイメージですよね。仏像がたくさん、大黒様をはじめ毘沙門天とか薬師如来とかの像がすごい古いのがあるんですが、何しろガードがされてないんですよ、ガラスとかケースとか。だからこう間近で見たいと思えば見れるし、よく木造とか書いてあったとしても説明書きがあるから木で一本木で作られてあるっていうのが分かっても、その銅像なのか木造なのか分かんなかったりとかするじゃないですか。だけどガラスがなくてそのまま直視することができるので、木目までちゃんと見えるので、あ、これは木で彫られたものなんだとか、それに朱色の色が塗ってあるなとか想像つくんですよね。だからそういう意味で直接見れるところにすごくメリットがあると思いますね。もういろんな本当に仏像があるので、これはいいですね。外から入れるかもと思って中を見た時には全然わからなかったのが、入ってみると本当にたくさんの仏像があって、 見るもの見るものびっくりさせられますね。でこうまた気軽にみんなが入れるように開放されてるのもすごくいいですよね。
いやいやいやいやいや。
小さいながらも充実した大黒天五穀院の後に、さらに公園の周辺を散策しました。
ほっとこうやって今普通に歩いていたら突然上野動物園が見えるところがあります。今ですね、ちなみに柵のすぐ4メーターくらい先には豚がいるんですね。これお金をかけずに歩道からゆっくり動物を見ることができるんですね。で今は私のすぐ目の前にいる豚さんは誰もいないので独り占めできますね、柵越しに。いや懐かしいな。なんか懐かしい屋台がたくさんありますね。お面売ってたりとか、食べ物はもちろんなんですけど、おもちゃの屋台もいっぱいありますね。
東京散策、この後もまだまだ続きます。
東京散策、
東京散策。
不忍の池へとやってきました。さすがに琵琶湖を模して作られただけあって大きな池です。
ここもいつもお祭りみたいになっていて、屋台もたくさんあって、また蓮の葉っぱが一面にね今はありますね。で、あっちが前方に池の真ん中に弁天堂があるので、弁天堂の方へと進んでいきます。
どうぞ。
暑いからみんなあれですね、かき氷屋さんとか9月なのにまだありますね。
はい、出してどうぞ。
アヒルとカモだ。綺麗ですね。
忍ばずの池の中心部には琵琶湖の竹生島にあたる弁天島があり、寛永寺弁天堂が置かれています。
あまり冷たくない。手を洗って清めます。そしてこの綺麗な手でお参りをします。から見ても大きいなと思ったんですけど、中に入ってみるとやっぱり奥行きも結構あって広いですね。ここもかなり大きな提灯がぶら下げてありますね。まあ、場所が場所なだけにすごいたくさんの方が、参拝者がいますね。あ、ハスの花まだ咲いてるのありますね。もうほんと最後でしょうね。鳩が慣れてるから逃げやすい。
弁天堂のあたりには様々な石碑が置かれていました。
いろんな石碑があるんですよね。さっきメガネの日とかありましたけど、これは何だ。あ、すっぽん感謝の日。オフグだ。フグ供養碑。なんで取っちゃったからかね。フグの中毒が出て、それで亡くなられた方がたくさんいて、それをこう供養してるみたいですね。 これはお琴のね、大きなね、あ、こう和の方のね、お琴ね、ハープとかじゃなくてお琴の石碑もちょうど置いてあって、いろんなのがありますね、本当にね。フグはもう本当フグの形になってるんですよ。あれ最後の、私初めて、あ、そうか、私ハチ公と一緒になっちゃうから犬かわいいちっこいの想像した。あーすごい、わ、西郷丼大きい。
上野公園内の有名な西郷隆盛の銅像付近は観光客でにぎわっていました。
一望できますね、ここからね。上野公園ちょうど一番ね、駅のちょうど上ぐらいなところなんですけど、こうやってアメ横見てたら、なんか中国とか香港とかソウルとかのなんか屋台みたい。
散策の締めくくりにアメ屋横丁に立ち寄りました。通称アメ横と呼ばれるこの商店街は、上野駅から御徒町駅の間の線路沿いに連なる400軒以上の店舗から構成されていて、特に年末に食料品の買い出しをする人でにぎわうことで有名です。食料品だけでなく、衣類や雑貨のお店も多く、最近では若者向けのおしゃれなお店も増えていて注目を集めています。チョコレートのたたき売りが名物となっている志村商店を発見。見物の人だかりの先頭に出て交渉をしてみました。
さらにもう一個入れちゃう、さらにもう一個おまけで、そしてオーストラリアから来た有名なの入れときますよ。めちゃめちゃうまいですよ、おまけです。
もうちょっと入れてよもっと欲しい。だって今さっきのお嬢さんって言った割には、今さっきのおじさんと一緒だもん、中身がなんか助けて。
そりゃそうだよ、はい、もう一回入れちゃおう、おまけ。そういうのリップサービスおまけね、
まだまだまだ
もう一個入ってる、
もう一個入
って
る、もう一個入ってる。
よっしゃ、もうやばいな、もう変な連帯感でやらしいな、みんなおまけだよ。
都内
防止。はい、どうぞ。いら
っしゃい。1000円は入ってるな、うん、確実に。
確実ですよ、これだって。これ700円っていうから、これ420
円っていう
から。
ありがとうございます。
ありがとう。わ、すごい。いっぱいだ。だってすごい、こんな重いんですよ。
1000円でチョコレート7箱とビスケットにクッキーまで買うことができました。なんといっても、お店のお兄さんや周りのお客さんとのやり取りが楽しい大満足のお買い物でした。
どうぞ。
さあ、甘くて半額4ヤマ1000円お兄さん。
これからのおまけはすごい。
2回にわたってお届けした上野東叡山寛永寺とその周辺の散策、いかがでしたか。上野では毎年秋に上野の山文化ゾーンフェスティバルと称して、博物館や美術館、音楽ホールなどの協力のもと、一斉に企画展やイベント、講演会が開催されています。今年も多彩なイベントが行われますが、国立博物館では10月3日から12月3日まで、仏像一木に込められた祈りという特別展が行われます。一つの木材から仏像のなるべく多くの部分を掘り出すという技法で作られた 一木彫の名品が国立博物館で一堂に会するそう。お寺散策のついでに足を運ぶのにはぴったりの展示になりそうですね。東京散策、次回は調布富岳山深大寺とその周辺の散策をお届けします。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。